皆さんおはようございます。帰りなさい。先週水曜日歯の治療をしましたので、ちょっと聞きづらいところがあるかもしれませんけれども、どうかお許しください。さて、今日は弟子たちに与えられる掟と題して御言葉を取り継がさせていただきます。イエス様が語られる愛しなさいという言葉を聞くとき、私たちをよく思い出すイエス様の例えとして、良いサマリア人という題で書かれているお話を思い出すのではないでしょうか。それはルカによる福音書に記されていますけれども、その例えがどういう内容であったか、それは旅をしていたユダヤ人が強盗に襲われてしまった、そして彼が持っていたものは皆取り上げられ、体が起き上がれないほど傷つけられてしまった、そして彼はそのまま道の旗に捨ておかれていたとイエス様は語られるのです。するとその後何人かの人が通りかかります。初めに来た祭司、この男の人を見て、いや、この男は今傷ついているけれども、今自分は神様に仕えるために向かわなければならない、今この男にもし触ってしまったら自分は汚れてしまうかもしれない、そしたら自分は神様の御用を務めることができないと思って、その男を避けて通り過ぎていってしまいました。次にやってきた人はレビ人でした。レビ人というのも神殿で使えるものでしたから、最初と同じように今困っている人を助けるのではなく、神様に使える方が自分が果たすべき役割だと思って、またその人に触れると自分が汚れてしまうのではないかと思って、彼もまたその男を置き去りにして立ち去ってしまいます。ところがユダヤ人にとって、またお互いに普段はあたかも敵であるかのように忌み嫌い合っているサマリア人の旅人が通りかかります。するとこの旅人は驚いたことに、彼を見つけて哀れに思いました。そして近寄って傷に油とぶどう酒を注いで包帯をし、自分のロバに乗せて宿屋に連れて行って解放したというふうにイエス様は言われるのです。そして送り届けるだけではなく、そのサマリア人がその宿で泊まり、次の朝目的の土地へ向かうときに怪我をしていて今なお解放の必要があるユダヤ人を、この後も続けてその宿で解放してもらうようにと十分なお金を宿屋に支払い、そしてそれでも不足するのであればサマリア人が旅から帰るときにこの宿によって不足した分を払いますよとさえ言っています。この例えを通しイエス様は隣人を愛するというのはどういうことかを教えられました。そしてこの教えというのは一体誰に向かって語られていたか、それはイエス様を試そうとしてやってきた立法の専門家への答えとして話されています。立法の専門家は隣人とは一体誰かということを尋ねたときに、イエス様はこの例えで答えを与えられたのです。この話をよく見てみるなら、イエス様に対して良い感情を持っていない人に対して、いわばイエス様の敵であるかのような人に対する教えとして語られていると、また同時にイエス様を信じる人にも向けても、つまり私たちに向けても語られた隣人を愛するという教えでした。それでは今日読んだヨハネによる福音書でイエス様が語られている互いに愛し合いなさいという掟、これはどういう背景、どういう位置づけで語られたのでしょう。ヨハネによる福音書を読み進めていますけれども、この場面はイエス様が十字架にかけられる前、弟子たちと共に最後の食事をしている場面です。イエス様に長い間付き従ってきた弟子たち、今この場には12人の弟子がいる、 そういうふうに私たちが聖書から読むと、この12人っていうのはもうイエス様が好きでたまらず、イエス様を自分たちの先生として、いやそれ以上の方としてずっと付き従ってきた一人一人であったということを思うのではないでしょうか。しかしこの弟子の思いが本当に揺るぐことなくしっかりとした状況になるまでは、それはイエス様が十字架の死の後、墓の中からよみがえられ、そして天に上がられる前、弟子たちに言葉を託し、伝道を託して登られた後、弟子たちの心がそのようになっていたという、その時まで待たなければならない。そのことを私たちは考えておかなければならないのです。イエス様がユダヤの中で伝道なされた期間、交渉街というふうに呼ばれますけれども、それは大体2年半から3年の間でした。この間、12人の者たちは確かにイエス様と毎日寝食を共にし、イエス様の教えを聞いて、イエス様がなされた技を目にして、この方こそ自分たちの先生以上の存在、神様から使わされた方だということを一人一人が信じていたでしょう。しかしよくよく考えてみるなら、それはイエス様によって招かれた一人一人の弟子とイエス様との関係である。そして福音書を読む限り、弟子たちのそれぞれの間の関係というのはどう出会ったかということは福音書には書かれています。いや、むしろガリラ湖で漁師をしていたヨハネとヤコブの母親がイエス様のところにやってきて、イエス様が栄光を受けられるときに、言い換えるなら、イエス様の国が実現するときに、この二人をイエス様に次ぐ地位につけてもらいたいと言ったことから推測できるのです。その出来事と、弟子たちがイエス様に従う前にしていたさまざまな仕事を考えてみるなら、一部の数名の者は漁師でした。おそらく彼らはもともと漁師仲間でしたから話はあったのでしょうけれども、それ以外のいろいろな職業から、あるいは活動から召し出された弟子同士では、たびたび話がうまくかみ合わないことがあったのではないでしょうか。イエス様はこれから大変な苦しみを受けて十字架にかけられなければならないという、この大事な時に、弟子たちの間にある感情は、共にイエス様に従っているから同じ仲間であるという強い意識というのは、まだまだ小さなものではなかったのではないでしょうか。だからこそイエス様はまず先に弟子一人一人の足を洗うという行いから、イエス様を信じる者同士はそのようにして互いに仕えなければならない、あなた方は誰が上なのか下なのかということを言ってるけれども、この神様を信じる、イエス様を信じる共同体が一つの信仰を持って力強く歩むためには、互いに使い合って愛し合う存在でなければならないということを掟として与えられたわけです。そしてこの掟について語る直前、イエス様を裏切るユダが食事の席から立ち去りました。このユダというのはイスカリオテのユダですけれども、彼はイエス様と弟子たちの生活を支えるためのお金を預かっていました。それで他の弟子たちは、ユダがイエス様から何か命じられて必要なものを準備しに行ったのだろうというふうにしか考えていませんでした。私たちはこの後に起きる出来事を知っていますから、このユダの行動というのはイエス様を直接裏切る行動であったということがを知っていますから、ああそうなんだ、ユダは今から本当にイエス様を裏切ってしまうのだというふうに思うでしょう。けれどもこの場面でイエス様から弟子たちをご覧になれば、 裏切りというのは何もユダだけではありませんでした。この掟について命じられた箇所の後、今日はまだ今日は読みませんでしたけれども、36節から38節でイエス様は、弟子のペトロが夜が明ける前までに3度私のことを知らないと言うだろうと予言されます。弟子たちのリーダーといいますか、筆頭格とも言えるペトロもまた、イエス様を裏切ることになるのだとイエス様は言われるのです。実際にイエス様がユダヤの当局者たちが送った下役たちに捕らえられた時、弟子たちはてんでばらばらにその場から逃げ出してしまいます。今までずっと一緒に過ごしてきた大切な先生であるイエス様、一人一人はイエス様こそ神様から使わされた方だと信じていたにもかかわらず、その場の恐ろしさに負けてしまい、11人いた弟子たちはみんな一斉に逃げ出してしまいます。この事実というのは、弟子たちが皆イエス様を裏切って逃げてしまったということを表しているのです。続いてイエス様は裁判にかけられて、ゴルゴタの丘に移され、十字架にかけられて命が捧げられた時、そしてまた墓に葬られるまで、この逃げていった弟子たちがどこに逃げていき、どのようにしていたかということを聖書は伝えています。もちろん先ほど話したペトロはこのようであったということは伝えていますけれども、それ以外の弟子の様子については一切聖書は語っていない。それはどういうことかというと、弟子たちの心はイエス様から遠く離れていたということを表しているわけです。今一緒に食事をしているけれども、もうすぐそのようになってしまう弟子たちのことをイエス様はよくよくご存知でしたから、イエス様をこれまで信じてついてきた弟子たちの心がこの出来事を通し、今から起きることを通して散り散りバラバラになってしまわないように、師であるイエス様がいなくなったとしても弟子たちが一つにまとまり、イエス様のことをしっかりと述べ伝えていけるように、イエス様が新しい掟として互いに愛し合いなさいということを命じられたのです。イエス様が彼を信じる人々が互いに愛し合わなければならないというふうに言われたことについて、私たちはどのように受け止めるでしょうか。イエス様は三条説教で、あなたの敵を愛しなさいというふうに言われました。けれども敵を愛する、普段は敵ですから近くにいるわけではないですから、たまにしか会うことはない、そういう人を愛することよりも教会の中にいる同じ神様を信じる人を愛しなさい、愛するということは敵を愛することよりも、まあ、簡単なことではないだろうかと思うのではないでしょうか。しかし同じく神様を信じている人々が互いに愛し合うということが簡単なことであるならば、今この世界にあるさまざまな教会というのは一つだけの、一種類だけの教会だったことでしょう。けれども地上に建てられた教会の歴史を見ると、私たちが互いに愛し合うということがどれほど難しいのかということをイエス様の言葉は教えています。それでは互いに愛し合うというのは具体的にどういうことを言われているのか。イエス様は私たちを愛して愛し抜いておられるゆえに、私たちを罪から救うためにご自身の命を十字架で捧げてくださいました。そうであるなら私たちも誰かのために自分の命を差し出さなければならないのでしょうか。いいえ、決してそういうことを言っているわけではありません。イエス様が私たちに示してくださった愛というのは、イエス様が この世の生を受けて十字架の死に至るまで徹底的に神様の御心に従われたということ、神様にお従いした、それがイエス様から私たちに示された愛というものなんです。イエス様が私たちに示してくださった愛は恵みであって、決して犠牲ではない。イエス様は神様とご自身の関係を表すため、そして世界に対する神様の愛を示すためにご自身の命を捧げられたのです。ですので、イエス様の愛の死は自分自身を否定する行いではありませんでした。たとえ最終的に死に至るとしても、自らの人生とアイデンティティを完全に生き抜く、神様の御心に従って生き抜く、そういう人生だったわけです。絶対的に神様の御心に従って歩み通された、そのように私たちも生きなさいとイエス様は言われているんです。イエス様の限りのない愛のモデルに完全に従った、人生の送った、一人の例を挙げてみますと、アメリカの、マルティン・ルーサー・キング・ジュニアという牧師がいます。彼は伝道活動を続け、黒人の解放のために人種差別に対して本当にそうであってはならないと説教を説き続けましたけれども、そのことにより彼は暗殺してされてしまいました。彼の死というのは、彼が誰か他人のために、ましてや黒人全員のために自分の人生を諦めたからそうなったのではありません。彼はイエス様の愛を完全に生きるということを選んだから、彼はその人生の最後に死を迎えることになってしまった。彼の人生の終わりに近い頃の説教を聞いてみると、ケンガ牧師は自分の働きというのが自分の人生を危険にさらすということを十分に知っていたということを説教から聞くことができます。しかしイエス様の愛を生きることは、それとともに死の脅威も伴って、キング牧師はそこから逃れることができなかったことを明らかにしています。それは何もキング牧師だけではなく、多くのイエス様に従って人生を歩み通した人々、そういう人々はたくさんいるわけです。イエス様が私たちを愛するように互いに愛し合うということは、限りのない愛によって、その表現によって、私たちイエス様を信じる者が神様との関係、イエス様との関係、そして互いとの関係に近づくように徹底的に形作られた人生を生き抜くということなのです。それは教会という新しく建てられた共同体の可能性についての全く新しい考え方、それに生きる、その前に生きるということについて、イエス様が新しい掟として弟子たちに教えられたということです。私たちの教会が属する教団が伝道活動を続け、教会の働きを続けていく中で、互いに愛し合うことの難しさを私たちはよく知っているのではないでしょうか。主題を掲げて同じように集会に集まってきても、私が求めているものをその場で与えられなかった、思っていた内容とは違うものであったという経験があるのではないでしょうか。しかしだからといって教団の活動を批判してみたり、ましてや誰かを批判することで終わってしまってはいけないのです。すべてはイエス様の歩みに倣って、この私が歩み続けることができるようにと祈り続け、キリストを信じる者が共に主イエスに従って歩み続けることができるように祈るということが、私たちに託されていることだと言えるでしょう。今日のヨハネの箇所は35節でこのように締めくくっています。35節をお読みしますと、互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。私たち人生の 私の人生そのものが、私がイエス様の弟子であるということを人々が知ることになるのだ。それは私たちがイエス様に従う、習う歩みを続けていく限り、そこにキリストがおられるのだ、聖霊なる神様は確かに働いておられるのだということを互いに確認することができるということです。そしてキリストを知らない、まだ出会っていない人々から私たちを見たとき、そこに働いている何かがあるのではないかと感じることができるのではないでしょうか。どれだけ小さな群れであっても、毎週礼拝、祈祷会を守り続け、御言葉が語られ、そこで霊的に養われ続ける限り、私たちの霊的な栄養が枯れてしまうことはありません。神様から御言葉から力を得て、聖霊によってこの世へと押し出されていく限り、私たちは地上にいる間ずっと主イエスを明けしする者として歩み続けることができます。そのことが私たちに対してイエス様が求めておられることなのです。ヨハネによる福音書は他の3つの福音書に比べ、最後の食事の場面での話、ゲッセマネの園での祈りと非常に長い言葉で語り続けられます。しかしこの言葉をしっかりと読んで、イエス様が私たち一人一人に願っておられることをしっかりと受け止めることで、私たちは神様から召されたものとして、神様の子供として歩み続けることができるのです。今日はこの後、聖餐の恵みに預かります。コロナ禍が完全に過ぎ去っているわけではありませんけれども、聖餐式を行うことを許されている恵みに感謝いたします。そしてそのこと以上に、主イエスから私たちに与えられている大きな恵みに感謝したいと思うのです。イエス様が私たちに与えてくださっているこの大きな恵みに感謝して、今週も歩み続けたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日も御言葉をいただきありがとうございます。イエス様は弟子たちと共に過ごした十字架にかかられる前の最後の食事の場面で、互いに愛し合いなさいという戒めを与え、掟を与えられました。互いに主を信じる者同士、愛し合う、仲良くするということは一見簡単に見えるかもしれません。しかしそれがどれほど難しいことであるかということを一番よくご存知であったイエス様が、このことを愛し合うということを掟として与えたということ、このことを私たちはしっかりと心にかきみしめて、私たち主を信じる者同士がとの意味で互いに愛し合う、そしてまた主に倣ってその人生を歩み続けるものでありますように、どうか聖霊の導き、また支えによって、今週も歩みを進めていくことができますように、どうぞ導いてください。この祈りを主イエスキリスト様の尊き御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。